マロさん、
あ、もう始まりました。
はい、
もうちょっと見入っちゃったんですよ、縄文人を。
いや、もう前回濃かったっすね。
濃かったし、この縄文人も濃いね。
あとね、望月さんの声から、はい、アルファーファ多分出てて、
なんか先生みたいな。
そう、僕ちょっともう、ね、もうすやすや眠っちゃいそうになって途中からもう
何言ってんの。
いや、もう、あ、やばいみたいな。あ、もう今日心地よい、
ね、それなんか
心地よいみたいな。
なんか学校の時のなんか歴史の授業とか思い出しちゃったんじゃない。
なんか歴史の授業はなんかこう内容入ってこないじゃないですか、うん、もう前回のは縄文のことがなんかこう知れば知るほどなんかこうもっと知りたいと思えるような、やっぱもう望月編集長のこう、ね、手腕といいますか。
いや、なんかすごい、すごい分かりやすくお話ししていただいて、なんかね、本当に生徒になったような気分です。
僕たちはもう生徒になったんですね。
だから
すみません、僕全然研究者とかじゃないんで。
多分間違ってる時もあるんですよ、もしかしたら。俺が中学校の時出会ってたらね、もっと歴史のテーマ。
いや、そうですよね。もうちょっとこう僕たちの人生変わったかもしれない
です
ね。
変わってたと思うよ、マジで。
ということでね、先週に引き続き、はい、縄文人の編集長の望月さんにお越しいただいて、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。やっていこうと思います。
もう早速この縄文人の話。
そうですね。せっかくこのね、最新号がね、うん、ちょうど出たということなんで、はい、この縄文人についていろいろ聞いていきましょうか。
は
い、
これそもそもこの縄文人っていうのは、はい、これまあフリーペーパーですけど、はい、どういったフリーペーパーなんですか。
これはですね、縄文をテーマにしたフリーペーパーですね。一応キャッチフレーズとしては都会の縄文人のためのマージンというふうにしてるんですけど、
都会の縄文人、
まあ、
アーバン縄文人、
まあ、言ってみたらまあ現代人に向けての冊子なので、だから縄文人は読者としては想定してないですね、ほとんど。まあ、い
ないですからね。
ない
です。存在してない。
で、ただこれを2015年の夏に初めて出したんですが、
3年か、
はい、その時本当に縄文っていうキーワードで、なんかメディアに載ることはほぼなかったっていうと申し訳ないんですけど、面白い方向で乗ることはなかったですし、
普通はね、なんかもう NHK でも教育とかそういうところ
に感じ
です
よね。
ちょっとなんかこう縄文貝塚とか言うと半笑いになったりとかするような世界でもあったんですよ。
まあ、でもいきなり縄文とか貝塚とか言われたら今の若干半笑いになる可能性はありますね。
そう、貝塚とか言っても
貝塚、貝を食べた後だよみたいな、
あったわみたいなところがあったりするんですよ。それがこう、それ縄文ってこんな面白いのに、なんでこうみんな縄文向き合わないんだろうと思って、
はいはい、
それが3年でここまで縄文が来るってすごいですね。
不思議ですよね。
望月さんの情熱がこう、
まあ、もちろん僕だけじゃなくて、結構同時代的に縄文を盛り上げようと思った人も結構いたと思うんです
よ。何人か同行の師が、
アベンジャーズたちが、はい、縄文アベンジャーズ、
例えば縄文アベンジャーズ誰がいるんですか、どなたがいるんですか。
縄文アベンジャーズですか。そう言われると
縄文、
アベンジャーズ、望月さん的な
戦隊でもいいですけど。
いやー、でも
ケロッピーさんはそうか、
ケロッピーさんってそうですね、だからあとお菓子考古学者のヤミラさんとか、
お菓子、
そうですね、土器をクッキー、土器編そっくりのクッキーを作ったりとか、
面白い、うん、
食べたい、
そういうことをしている女性の方がいたりとか、あと土偶の日っていうのを制定しようとして、一昨年ぐらいに制定されたんですけど、
制定されたんですか、
10月9日
土
偶の日、まあ、僕は、ね、10.9 は東京ドームの新日対ユーインターだっていう風
プロレス好きってことです
よ。意外と
プロレス好きなんです
ね。
そういうこうグループがいたりとか、まあ
いろいろ。大体土偶の日って何するんですか。
あの僕は特に何をしないんですけど、
土偶で見たりするとか。今の
土偶を、
土偶をまあ何かしらめでる日なんじゃないでしょうかね。
土偶のレプリカとかってあるんですか。
あるんじゃないですかね。あ
の例えばその土偶の本当レプリカで見たきとかしてみたいよね。お前 してみたら。
でも土偶の、あのあれです、人形なので。
あ、土偶じゃねえや、
土器だ。
土器だ、
土器です。
まず買ってください。じゃ
売ってんの。
わかんない。でもあるんじゃないですか、ね、
じゃ あ, あのなんかこう遺跡とかでワークショップみたいな感じで土器作り、
あ、作って
体験とかあります。
土器作りですか。
土器作り体験行きますか、はい。
あ、
それ作った時でキャンプして、それの結果報告を。
それでちょっと鍋パーティー、
鍋パーティー、あ、ファンミーティング。それ
で誰も来ない、
誰も来ない伝説のファンミーティング。
これ今9号目ですか。
はい、
9号目。これはなんかあの定期的ですか、不定期ですか。
あの最初 最初は定期的に年3回にしようと思ってたんですけど、うん、なんか忙しくなっちゃって、
うんうん、
ちょっとあの不定期ぐらいがちょうどいいなと思って、
うんうんうん、
まあ、でも年2回ぐらいは出そうかなと、
うんうんうん、
じゃあこのこういう感じです
ね。キューブは満を持して
ね。
ね、
これはのフリーペーパーで、いろんなところに置いてあるんですか。例えばどこだろう、はい、どこで置いてあるんですか。
例えば、新宿のビームスジャパンとかに。
出た、ビームス、
ビームスジャパンの4階ですか。4階
ですかね。
ビームスジャパン東京カルチャーとは4階
で、4階に置いてあるんですね、はい。あ、新宿だとそう、そ
こです。新宿だと、
はいはいはいはい、
まあ渋谷だと、モディっていう建物にある HMV ブックス、
あ、 HMV ブックス
とかに置いてあったり。
HMV ブックスに置いてあるんですか、
はい。国学院っていうあの大学が渋谷にあるんですけど、はい、そこの博物館にも結構置いてます
ね。
なんかシャレが分かる博物館なんですね。
まあでもそこ国学院はすごい縄文のこと研究が盛んな大学なので、
うんうんうん、
考古学明るい人が結構多いですね。
これはあのでも都内だけじゃないですよね。全国で置いてあるんですね、
はい、
あの
全国で大体300箇所以上は置いてるので。
嬉しい、
すごいですね。
結構
どこかしら出ちゃって手に入っちゃう。
結構大変ですね、あの送るのが。
そうですよね、
本当に。
でも、ということは全国に実は草の根的にこうどんあの縄文不安が広がっているって感じですか。
そうだと思います。あのもともとの縄文ファンもいるんですけど、結構あの発掘したと思いますね、縄文ファンを新しく。
なんかお便りとか来るんですか。
来たりしますね。
だってあれですよ、ラジオ、深夜のラジオで縄文人相談だとかもやられてますもんね。
そうですね、月1ぐらいで
月1ぐらい
ラジオ出たりしてます
ね。それもね、やっぱねアルファ波出てるんで深夜の番組になってるとめちゃくちゃ眠くなる。
それ夜だから眠たいだけでしょ。
すごくね、もう快適に寝れ
ます。例えばそういうそのお悩み相談、相談ですか。で、どんな相談が来るんですか、縄文人に。
そう、ちょっと前に、ちょっと前というか今年の初めに縄文人に相談だっていう本を出したんですよ。
ほうほうほう。
で、まあこの縄文人っていうフリーペーパーが割と好評だっていうこともあって、まあ、出版社から声がかかって、
うんうんうん、
じゃあ現代人の現代的な悩みに対して縄文人のふりをした現代人が答えようっていう、そういうこう底が丸見えの底なし沼みたいな感じで あの相談本を作ったんです。で結構好評で。
それどこから出てるんだ、出版社はどこですか。
出版社は国書刊行会。
国書刊行会なんだ。
そうなんです
よ。あんなお堅い出版社でですか。昔はセリーヌとかああいうなし崩しの人が出してたところですよ。
そうです。
マジですか。
はい。
何を土地くるってことだ。縄文の本を。そういう
そんなにギャップあるんですか。
いや昔俺なんかが若い頃はなんかこう難しいとか海外のなんかすごい文学とかを紹介とか、そうですね、シュールレアリズムの本とか出してましたよね。
あとなんか海外の黒魔術のハウトゥー本とか
を。そうそうそう。なんかカルトな感じとか。実はまあ縄文のカルトなんですか。
まあ、カルトって超ポップな本でもね、
あ、うん、すごいやっぱクラフトホースだ、ああいうこうカルティックなやつじゃやっていけないんですかね、やっぱね、国書韓国
は。いやいや、あのもちろんあのすごいディープな本もずっと出し続けて、
なんかそう翻訳するのに何年もかかってるの本出してるようなところですよ ね、 ね、
本当にあの4000円とぐらいがア
ベリジなんか分厚いですよね、これ人殴り殺せるぐらいの分厚い本ですよね
人殴り殺せるぐらいの分厚い本
を
共に発行してる、
めっちゃ重たい本ばっかり作ってますね。
でもそれで何年もかかる本だけど、縄文人に相談だわ、なんかすぐできそうな感じがしますね、
ポップなね。
でも結構 大変だったんですよ本当にあのリアルなあの現代人の、ね、
マジの相談が来てるんですか。
マジの相談を、うん、そう答えたりしてますからね、真央さん本当にあの不倫の話だったりとか。
マジっすか、いっぱいあるな。
真央さん乗ってもらってね、解決まだ2018年残ってますから。
うそうだな、本当に僕なんかもう老後が不安なんですよ
あ、ちょっと解決してもらっていいですか。
どうも、本当に老後が意外と僕も
老後が不安、
意外と還暦が近いんですよ縄文人さん、教えて
教えて。
それでも何が不安なんですか。
だってなんか
死ぬことが不安
なの。死ぬのは別にいいんですけど、なんか、まあ、例えば定年があったりとか、うん、そのなんか長く生きちゃうのが不安ですよね。
長く生きちゃう方が不安、
ね、人生死ねばいいって話ですか。縄文人ならこういうね、死ねばいいじゃんって感じですか。
そんなことないです
いやもう長生きした方がいい、絶対
だって。なんか人生100年とか、まあ、100年は生きないと思うんですけど、うん、中途半端に長生きしたくないですよね。
何の不安なんでしょうね。
いやだってなんかもう仕事もなくなったりとか、
猪瀬さんがあの老後が不安だって言って、あのすごい融資を受けていて、都知事を辞めなければいけないってことありましたけど、
その僕も融資が受けたいんですけどどこに、縄文さんどこに行けば融資が受けれますかね
いやでも縄文時代お金がなかったので、
だから本当は縄文時代になればいいんですね。
お金っていう概念がそもそもその不安を生み出してる気もしますよね。
今お金がない、お金の概念がないところで行くって言ったら、相当山奥のやばいコミュニティとかコンビニみたいな感じになっちゃいません。
いやなんかまあ、そのもちろんこの概念を捨てるっていうのはもう無理ですよね、うん、お金っていう概念を。うーん、だからお金
やっぱお金なんですね。
お金捨てちゃえばいいですもん
あの
お金
そうイントゥーザワイルドみたいな感じで、
マオさんの捨てたお金は僕は拾います。
お金になりたいです
お金になりたい、
なんだったら電子マネーになりたいですけど。
でも本当にあのお金っていう、そう概念がない時代でも縄文時代すごい交易とか盛んだったんですよ。
物々交換ってことですか。
あの、まあ、もちろん物々交換ももちろんあるんですけど、多分あの送り合ってたんですよ。物交換っていうよりは送り合いっていう、
あ、贈答みたいな
感じだと思うんですよね。
コミュニケーション
やっぱりあの等価交換にどうしたってなんないじゃないですか、
はいはいはい、
お金っていうものってすごくこう物差しとして、うん、あの優れてるわけじゃないですか、うん、優れてるっていうとあれですけど、物差しとして一定の基準があるわけじゃないですか、お金っていう、こう、
まあ、等価交換っていう同じ価値っていうの自体が、うん、まあ、なんかその昔の概念ではなさそうですもんね。
そうなんですよ。だから多分その遺跡館でも出てくるもので、黒曜石の産地のものの人たちがすごく潤ってるかって言われたらそんなこともなくて、うんうん、あのそれでも黒曜石っていうのはそういろんな遺跡にこうまんべんなく行ったりしているわけですよ。でそう考えるとやっぱりその等価交換っていうよりはあの結構送り合ったりとか、ある種の仲間の印みたいな感じで、うん、あのそういうものっていうのは流通していったと思うんですよ。だからあのお金っていう概念ができたからこそすごくお金にこう委託することが増えちゃったんですけど、そもそもあの物のこうやり取りっていうのはある種のこう人間性のやり方というか、あのすごくこう人があらわになるというか、あのその僕イベントで物々交換っていうのをやってるんですよ。でそれはそのお金のやり取りではなく、何かこう気に入ったものがあったら交換してってくださいみたいな感じで、あのそれをこう毎回イベントごとに持って行って、あの どんどん変わっていくのを育てているん
です、ね、わらしべっぽい感じですか、
わらしべ長者、そう、だから最終的にどこまで行くかなとか、ね、レクサスになるかもしれないな、
思いはベンツになるから
思ったりとかしたんですけど、そんなことにならなくてまずあの最初こうあの目立ったトピックといえば、最初にやったイベントでこうインドのアンティークの真鍮の、 あの水筒みたいなやつを出したんですね、
はいはい、
こっち側が、うん、でそれを欲しいと思った人がいて、でもなんかこうあげるものがないっていうか、交換してもいいなと思うものがないっていうふうに思ったのかなとか、それはあるんですよ、こんなのかぶってるハットとか置いてきゃいいと思うんですけど、うん、それをこうそれが欲しいと思ったのか、じゃあとか言ってちょっとこれ交換するから待っててって言って、なんかこう紙をちぎってそこにこう下手な絵を描いて交換してったんですよ。
すごい、やるな、その人豪の者ですね。それ豪者じゃないですか、その人。
イベント僕やってたんで、こうそれがさすがにっていうのは言えなかったんですけど、うん、でこう帰ってみたら交換されてるんですよ、このいたずら書きに。
あ、それ絵画ですか、絵画ですか、
絵とその水筒が交換されてて、はいはい、絵になってるんですよ、
はいはい、
あの目玉商品が、これそんな絶対レクサス行かないじゃないですか
そっから
でもすごい画伯だったりしたらどうします、それ。
いや全然うまくないですよ、ね、でそのあのでもうその時にもう思ったんですけど、これはもう言ってこうと思って、こういうことがあったってことも必ず次のイベントとか毎回言う、物々交換やるときはこういうことがあったんですって言って、あの言ってみたら、あの縄文時代とかそういう、こう小さなコミュニティの社会、小さな社会の中でもしそういうことをした人がいたら、その人は生きていけないと思うんですよね。
村八になっちゃうんですか、
あの信頼をなくすじゃないですか、あいつとはなんか物を交換したくないよねって、うん、あのなんかこんなことされちゃうんだったら良くないよねみたいな感じに絶対なると思うんですよ、
うん、
あのそういう本人はもしかして粋だなと思ってやったかもしれないけど、
うん、
なんかこうさすがにあのそりゃないよねっていうのあるじゃないですか、
うん、
でそういうのこうペラペラ言って、あのその人の人間層を貶め続けて、うん、来たんですよ。
でもそれもしかしたらなんかすごく今っぽい現代っぽい感じかもしれないですね、なんかね、その話がね、そういうこう
結局なんかこう自分が得しようと思っちゃったと思うんですよ、その人は。そういうのよりもあのむしろやっぱこう交換っていうのはこうそこでこう人間性があらわになっちゃうから、
うん、
でその得しようと思ったのがすごくあらわになっちゃったし、逆にあのなんかこう参加したいっていうか、うん、ある種こうそれにこう仲間の証的な感じで交換していく人ももちろんいて、うん、そういう人はもう僕はどれでもいいみたいな感じにもなっちゃうし、うん、あのでまあどっちかっていうと交換するものよりもいいものは取っていかないですよね、やっぱりそういう人は、うん、そういうこうある種こう人と人のやり取りっていうのは、うん、お金を返さないってなるとすごくこうあらわになると思うんですよ、
うん、
でだから結局お金っていうのでこう覆い隠してるんですけど、人と人のコミュニケーションでしかないと思うんですよ、
うん、
お金っていうものを返さないやり取りっていうのは、
うん、
なんか人間対人間っていうの関係性にこうやっぱり基本的にはそんなにもうお金を介在させなくてもいいと思うんです。
なんか今で言うとシェアとかそういう感じですか、それとはちょっと違うんですか。
まあシェアでももちろんいいですし、まあどっちかっていうとやっぱりこう送り合いというか、
でもその送り合いっていいですね、
うん、
送り合いを採用したいんじゃないですか、安倍政権、孫政権になりますか。
そうですね、
打倒安倍政権
ですか。孫政権が
もうパリのように暴動を起こしますか。
そうですね、うん、我々この3人から
もうアノニマスな感じで
この小さな
縄文島っていうのを立ち上げて、
縄文島
やりますか。
本当にあの下手したらあの安倍さんを代表とするあの右寄りの人たちが縄文にすり寄ってきてる可能性も ちょっとあるんですよね。
それどういうところですか。
言ってみたら例えばアパホテルの会長とか、
はいはい、
ホテルにこう自分の本とかを置くじゃないですか、置いてますね、あれとかにこう縄文の素晴らしさとかを書き出したりとかするんですよ。そんでこう日本古来のこう素晴らしい文化みたいなこう感じでこう縄文をこう持ち上げたりするんですよ。
ついにその
なんかこう面倒くさいいろんなこと言われる前の昭恵さんとかも、
はい、
縄文って素晴らしいみたいな
昭恵さんがでも首突っ込みますからね
言ってる時があったりとかして、もうそれも絶対その周りにこう感化されて言ってると
思うんですけど、ついに星を測るもいい
な、本当ね、もう嫌なんですよね。
どうなんですかね、立憲民主党とか縄文に対してね、どう考えてるんですかね、聞いてみたいところですね。
関係ないと思ってる
今もう法案をね、もう阻止するね、大変だからあれなんだ。
いや本当にね、良くないですよ、安倍政権は本当にひどい
と思う。これでもちょっとこのフリーペーパーがなんか悪用されたらまずいですね。
いやもう本当に拒絶しますね、そういう。
アパリを置かれちゃったりしたらやばいです。
置いてあるんじゃないですか、なんならもう。
フリーだから、持ってきて持ってくる。
もう。
へ
ぇー。でも、このね、最新号ね、僕ね、ちっちゃく乗ってるんですけど、これ見つけれます。
え、
僕ね、ちっちゃく
乗ってるんです
よ。トマソンね、ちっちゃく乗ってるんですよ、これ実は。
表紙？
いや、これね、見つけれたらもう大したもんですよ。
じゃあ、見つけられないよ。興味もないし。
いや、おかしいですよ、興味
ない。多分、誰も…
でもちゃんと乗ってますよ、ちゃんと。
うん、ちゃんと乗ってて。
まあいいです、そんな時間かかって。絵で描いたの。
3ページです。
え、
3ページの下の方
あった俺なんか所ジョージかなと思っちゃった遠目で見た。
所ジョージじゃないでしょ。
時や土偶にまだまだ解き明かされていないロマンがたくさんあるのだと信じています。
どこにも、あ、背拍子にも載ってる。粋な計りありがとうございます。
あ、本当だ、すごい、
うわーですね、これ嬉しい。影響ボタン、
まあ、安倍政権が縄文にすり寄るように縄文人がトマソンにすり寄ってますね。
あ、でもね、これそうで
今回のその結構トピックな
あれですよ、
特集はどういうのがある。
漫画
今回は全体を通して
すごい
葛飾式っていう土器をかなりフューチャーしてますね。
葛飾っていうのはどこ。
葛飾式っていうのは縄文中期の、
本当か、
縄文中期っていうのは一番縄文時代に盛り上がってた時期ではあるんですけど、まあ、人口が多かったりとか、はい、土器の造形がやっぱりすごかったっていうのはあるんですけど、それのより一番すごかったんじゃないかって言われている、はい、中部高地ですね、山梨長野を中心とした、まあ、関東の葛飾エリアなんですけど、
はい、
その土器の特集ですね。
あ、これ結構すごいですね。なんかイメージしてる訴えじゃないようななんか土器もある、
うん、ちょうど火炎土器と同じ同時代なんですけど全然違うんですよね。
なんかこの右のページにあるやつは火炎っぽいとこもあるけど、その下のなんか土の凝った
これすごいです
か、うん、これをもう煮炊きするものですか。
これは多分煮炊きというよりランプとか
だ
と思うんですよね。香炉型という土器なので、
油みたいなものもなんか動物からとか取ったりとか、
多分これを明かりに使ってたんじゃないかなと思う。
じゃあこのセンターはこれですか。この中央にあるのがセンターですか、ヨーホーディシックスの。
どっちかというとこれが超ド新人のやつですね。一番見開き、最初の特集の見開きの右側にある真ん中にあるのが結構出土ほやほやの土神人、葛飾の可愛いやつですね。
でその隣のなんか堂々としてるやつは
これもなんか
あんまないとみたいな柄が
面白くないですか。
これすごくないですか、なんか柄がなんかあんまないとみたいなのとか。
葛飾式土器っていうのは実は3段階に基本っていうのがあってですね、後円部っていう土器の口に三角形の文様がたくさん入るっていうのは、まあ、 一つのパターンなんですね。その下に楕円の模様が入るこの楕円門エリアっていうのがあって、うん、その下に懸垂門っていうちょっと縦目の模様が入ったりする模様が入るって、その3パーツでできてるんですけど、うんうん、この真ん中に最初の特集の見開きの真ん中に置いてあるやつは、あの後円部、口の部分が4段積み重ねてるんですよ、うんうんうん、だからこんな変な造形になってるんですけど、
これなんか
めちゃくちゃ面白いですよね。
その縄文時代の異彩のなんか作家が作ったってことですね、うん、
ただ勝坂に関して言えば結構ルールはしっかりしていて、そのルールの中でいろんな自由なことをやってみてですね、それが面白いですね。
これなんかこう上にこう顔みたいのがついてますよね。
そうついてる
の、あれ、これは何なんですか。
これもや
っぱり猿ですか。
いや、これは
ですね、豚、豚、
あの土偶と同じ表情してるんですよ、
うんうん
うん、あの勝坂の時代の土偶とこの土器につけられる顔っていうのは結構似ていて
ですね、顔面取ってとかですね。
これはそうです、顔面取ってって言われるものもあったりして、あの土偶をそのまま土器に貼り付けているので、土偶の祈りと、まあ、土器の
祈りってい
う
の
はもう合体させちゃってる、すごく
ハイブリッドだ、
ハイブリッドな土器なんですね。
へえ、こっちの次のページもすごい、
結構ルールはあるんですけど、これだけバリエーションが
すごいバリエーションありますね、
うん、火炎土器はあの造形としてすごいんですけど、バリエーションがあんまりないんですよね。
これなんかお盆みたいなのは何ですか。平たいのありますね、次のページに。
これよく見るとあの内側に魚が2匹泳いでるんですよ。
あ、すげえ、本当だ。
すごい、あの、なんですかね、わびさびの世界が結構意外と縄文時代にもあるんですよ。
うーん、確かに泳いで
る。この、あの、ちょっと手前は見えづらいんですけど、あの奥の方と対になる感じで魚が泳いでるんですよ。
これはトレイっていうかお盆ですか。
これはお盆っていうか、まあ、ちょっと浅鉢ですね。
すごいですね。
まあ、顔面取ってっていうのは、うん、あ、なんですね、ちょっと萌えポイントなんですね。ラブ顔面、
そう、顔面取ってにが大好きな人もいますね。
かわいい、
顔面取って派ですね。推し面ですね。
これ完全に、まあ、この土器自体結構推し面をみんなあの探してねみたいな企画なので、
こういうのは博物館にこう、まこう
まあ、
展示されてるものですか。
そうですね、
土器っていうのは、この間その東京都博物館に行った時に思ったんですけど、なんか国宝とかなんかそういうのはあんまりないんですね。なんかいくつかはありましたけど、
火炎土器が国宝に一応指定されてますね、
うん、
ただあの土偶は国宝がいくつかあるんですけど、土器はそれ以外はないですね。
やっぱいっぱい出土するからですかね。
それもあるし、まあでも土器の方が僕は面白いと思いますけどね、うん、まあ、土器の方が面白いっていうのもあれですけど、あの、まあ、国宝に指定する人の、あの見識っていうのもあるので、別にそれがだからといって土器が良くないとかそういうことではないと思いますね。
土器でこれだけこう広げられるのすごいですね。
今回全体で、あの、そう、大きな特集のテーマは勝坂46っていう、
ちょっとあの46、
そうですね、坂道グループ的な感じで特集にしたんですけど、一冊の中で、あの勝坂土器を46個載っけてるので。
あ、そんな載ってるんですね。
そうなんですよ。なんで、あの、ぜひ推し面を探していただけたら
と。勝坂の時っていうのは、まあ、まあ、開始時みたいな、ああいうのはポピュラーで、
はい、
あの、でも有名なんですか。
勝坂は、
土器界では、
土器界ではめちゃくちゃ有名です
ね。
下手したら火炎よりも有名かもしれないけど、
マジですか。
あの、まあ、火炎の方がまあ有名かな。でも勝坂はすごいすごいですよね。
勝坂覚えましたね。
これ勝坂知ってればちょっと機会ではちょっと、ね、まあ、分かってなって感じですか。
勝坂っぽいよねみたいな、
いけるぞってなる。
違うよ、大義だよとか言われ
る、そういう時を深いとかあったりするとへ
え、面白い。
これ何人ぐらいで編集なさってるんですか。
編集自体は基本僕一人でやってるんですけど、今回はその勝坂の取材からもう3人ぐらい一緒に来てもらって、まあ、原稿も一部お願いしたりとかしているので、まあ、編集は僕一人ですけどね、いろいろと協力してもらう人は結構いますね、う
ん、これでも面白いですね。未来考古学っていうのも面白いな。佐藤ちゃんの話とか、
そうそうそう、これも結構いい企画だと思うんですよね。現代人がこう縄文時代のことを考察してるけど、もし未来人が現代のことを考察したら間違えてんじゃないのみたいな
問題として、例えばこういう素材、サトちゃんとかケロのが残るかどうかとは違う、ちょっとあれですよね、疑問ですよね。
それももちろんありますし、まあその辺はフィクションもあるんですけど、うん、もし残ったらこう現代未来人がこれを見てどう思うだろうなっていう。今回その未来考古学は2つ乗っけてて、後ろの方にゲームコントローラーを未来の人が、
あった
未来の人が見たらどう解釈するんだろうなみたいな、未来人の考古学者がゲームコントローラーを見たら、
そんなこと考えたこともなかった。
でも、ね、その今その記録がその取っとけるわけじゃないですか、まあ、だからこれが、はい、うん、でもこういろいろ、例えばなんだこうフロッピーディスクだとかなんだとか、クラウドだとかいうところで、うん、取っといてる情報とかっていうのが、その例えば1万年後とかってどうなんかって分かんないですよね、うん、なんかすごい天変地異があって、うん、三の惑星みたいな感じになっちゃって、うん、でまあデータとかそういうのとか、うん、サーバーがどうのこうのでやってるんだけど、それがそういうふうに掘り起こせるのかなってなりますよね。
本当に思うのは、テクノロジーってすごい移ろいやすいじゃないですか。
まあ、脆弱な感じはありますよね。
まあ、言ってみたら固まった文化じゃないと思うんですよね、うん、テクノロジーって。だから今こう必死にこうお父さんたちが子供の写真データにしてるじゃないですか、うんうんうん、それ10年後ちゃんと読み込めるとか、うん、そういうことにちょっと心配するんですよね。
そうですよね。
で10年前のデバイスってほとんど今使えないとか、うん、あるじゃないですか、うん、でもしこうアプリケーションとかもどんどん変わっちゃうし、フォーマットがデータのフォーマットが変わっちゃったらもう開けないとか、うん、そういうことも何年か後にあるんじゃないかなとか、だから今必死にこうパパが自分のこう可愛い子供を写真とか映像にしてるのはあれ残るのかな、ちゃんと。
だから僕ね、ビデオとか実はもらったか買ったかしたんですけど、子供のビデオ一回も撮らなかったです写真も初めだけそのフィルムのやつ撮ったんですけど、うん、デジタルになってから撮ってないし、だからないんです、写真が。子供の開けないどころかないんだっていう。
それと意外とプリントしてた方が、
そうですね、
残るよね。
プリントの方が残るかもしれないですね。そうそうそう、データなんか、なんかの不具合とか、なんか事故があればってのありますよね。
そうそうそう、そのね、データ自体は本当にこうテクノロジーは本当に移ろいやすいので、うん、やっぱ土器は多分使ったりしないけど、今こう発掘してつなぎ合わせて見た気にできると思うんですよ、うん、
あ、できますね、
ナビになると思うんですよ、うん、でもデータはこう掘り出したとして100年ぐらいこう土に埋めて掘り出したとしたらもう読み込めないじゃないですか、うん、サビサビに錆びちゃって
。縄文の人も、うん、例えば今の自分たちの文化とか、うん、なんかそういうものを未来に伝えようっていう、まあ、さっきその言葉でこうなんていうかこうなんか伝承みたいな話があるんですけど、うん、そういう意識っていうのは結構あったんですか。
やっぱりその彼ら まあ、物語をちゃんと持ってたと思うんですよね、自分たちの物語っていうのを。だからこそ、その伝わってるんですよね。例えば土偶あるじゃないですか。すごい縄文時代にたくさん作られてたわけじゃなくて、実は少なくちょっとしか作られてないんですよ。で縄文時代に1万年の間に2万個今土偶が見つかっていて、だけど遺跡の数は9万箇所あるんですよ、うんうん、で1万年って考えると1個の遺跡にどれだけ土偶が存在している時期があったかって考えるとそんなにないんですよね、うん、だから考古学者とかも発掘してる人とかも土偶に当たる人ってそんなに多くないんですよ、うん、土器しか出ないとかあるんですよ、石器しか出ないとか。そういうふうに考えると土偶っていうのはすごい貴重なものだし、すごいレアなものだと思うんですよ。だけどしかも時期によってこう中期の終わりぐらいから結構人口が減ったり環境が変わって人口減ったりするんですよ。で土偶が作られない時期が結構長くあるんですよ。でもまた作られ始めるんですよ、うん、でそれをこう何世代も間が空いてるのに多分こうやっぱ脈々と物語としては繋がってるんですよね、うん、彼らも。それを伝えよう、こういうやり方っていうのがあるっていうのを、うん、こういう祈りがあるっていうのは、うん、ちゃんと後々まで繋がっていってると思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、こういうことを言うとなんですけど縄文の遺跡っていうのは、うん、この間 の東日本大震災の津波でも、はい、本当に一個も被害を受けてないんですよ。
あ、そうなんですか。
海岸線に貝塚っていうのはすごい大量にあるんですけど。
そうでしょうね、確かに。
一つもそこには波は来てないんですよ、うん、もちろん縄文時代少し水位が高かったとか、うん、そういうのもある、うん、内陸に来てたっていうのもあるんですけど、縄文時代基本的に住む場所って水場があって、水場って言っても大きな川ではなくて小さな川があって、うん、そこの台地の、うん、高台の台地の上の南側にばかり住んでるんですね、うんうん、だからこう例えばこう津波が来たりとか、うん、なんかこう川が氾濫したりとかそういうことってこう絶対あるじゃないですか、うん、何千年の間とか、うんね、何万年の間にはすごい、あ、何千年の間にはすごい災害っていうのがやっぱりあると思うんですよ、うん、そういうのを多分知ってるんですよ、うんうん、だから被害に合わないところに住んでたりするんですよ、うん、そういうのってすごいもともとずっと伝わってきた何かっていうのはないとできないんですよ。もちろん意味は分かんないけどこう昔から
ここに住んでんだからっていうことですよね。
っていうのも昔からこういう低いところには住んじゃいけないっていうふうに言われてるっていう場合もありますけど、うん、基本的にこうやっぱりつながっているし、うん、それと大切な情報っていうのは多分絶対にこう伝わるようになってると思うんですよね、うんうんうん、だからそういう大きな話じゃなくても例えば住んでるこう山とかこう周りの自然に対してすごく造詣が深いというか、うん、だからどこに行けば何が取れるとか、うん、どの時期にどこに行けば何が取れるとか、うん、ここは危険だとかそういうのはすごくこう共有できると思うんですね、うん、であと日本列島でいうと石材石の産地っていうのは結構限られてるんですけど、
あ、はいはい、
狩りによく使われる黒曜石とか、うん、そういうものとかもあるんですけど、そういうのは実は旧石器時代にこう人が入ってきてそれでもうすぐ見つかってるんですね、うん、ほとんどの黒曜石の産地っていうのは島にある産地とかも見つかっていて使われてるんですけど、それずっとこう縄文時代も使い続けられるんですよ、うん、それはやっぱり結構断絶的になったりともするんですけど、それでやっぱりそういう産地がここにあるっていうのはすごく伝えられているし、
それも石器時代から伝わってるんです
か。石器時代から伝わってるんですよ、ね、 逆にあの黒曜石の産地、今長野にすごく有名な星糞峠っていう黒曜石の産地があるんですけど、それはやっぱり現代は一回忘れられてますから、使わなくなってしまってから現代ではこう忘れちゃって、また新たにこう考古学者が発見してあったっていう、縄文人たちの採掘跡があったみたいな風に見つかったりするんですけど、もちろんは基本的に知ってるんですよ、ね、どんなこう山の中でも。だからその旧石器人のこう探査能力というか、そういうのをなかなか舐めちゃいけないなと思います
ね。素晴らしいです
よね、うん、なんか今の現代人だと、はい、結構未来を想像するじゃないですか、うん、こう100年後はこういう時代になっててとか、はいはい、1000年後はこうなっててとか、うん、宇宙茶病とか、うん、シンギュラリティがとかいう、うん、だけどその縄文の人っていうのはその今こうある伝わったことを伝えは次の世代にってあるんですけど、うん、そういう未来とかいう概念はないんですかね。
未来っていう概念は多分あると思って、うん、実はあの富士山ミュージアムっていうのが山梨寄りの富士山の麓にあるんですけど、そこに一個面白いこう見つかったやつがあって、そこやっぱ富士山なので噴火するじゃないですか、はい、縄文時代も噴火したんですよ、うん、でその時に噴火したその麓に住んでいた人がここはもう住めないっていう風になった時に、こういうこのぐらいのちょっと小さめの土器にこれすごい綺麗な磨製石器を何本かと黒曜石の原石っていうのを入れて、うん、で石で蓋をして埋めてるんですよ、
うん、
でそれって多分また帰ってこようと思ったと思うんですよ、うん、その石で蓋をしたっていうのは目印だと思うんですよね。でも帰ってこれなかったので見つかっちゃったんですけど、うん、だからある種こう何年かしたら戻ってこれるかもねみたいな、そういうこう、うん、先のプランみたいな
やつがあったと思うんです
よ、ね、そうか、
へー、それ面白い。
富士山のことでそんな
すごい、
だそういうこうやっぱり先に自然対自然に関してはやっぱりある程度その先を読む力っていうのはあると思うんですよね、
うん、
だから災害があったらここは何年かは無理かもしれないけど、何年かしたら戻ってこれるっていうのもそうかもしれないですし、例えばその今年はその雪が暖かかったから作物がよく取れるとか、雪の実がよく取れるとか取れないとか、そういうことももちろん予測はできるだろうし、で、まあ、もちろん今みたいにこうすごくこうイノベーションになったりとか、そういうこう社会をこう変えていくみたいなことは多分あんまりなかったと思うんですよね。むしろこう自分たちのこう生活みたいなやつをしていくっていうことが大切だったと思うんで、今みたいにこう何かこう個人的な目的は多分あると思うんですよ。来年になったらちゃんとでかいイノシシを取ってやるとか、どっかに交易に行ってみたいな、どこどこ南の方に行きたいなとか、そういうのもあると思えるんですけど。
じゃあ縄文時代の一番のイノベーションというのは土器ですか？
縄文時代が始まるとほぼほぼ同時に土器っていうのが生まれてるんですね、
うん、
定住だったりとか土器作りっていうのが始まったのが縄文時代の始まりだって言われてるんです。だからそれも一つやっぱ土器作りってすごいイノベーションです、ね、人類のイノベーションだと思いますね。
うん、
初めてこう化学変化みたいなやつを、
ああそうですよね、
自分たちの力にコントロールすることを覚えたのが土器作りだと思うんで、
まあ確かにすげえイノベーションですよね、うん、それまではどうしてたんだ、こって削ったりしてたん
だ。そもそもやっぱり誘導生活してる人たちは土器とかは重すぎて持てないと思うんですよね、うん、だからかご網とかをで多分物を持ったりとか、その 皮とか動物の皮とかで袋を作ったりとかして、
うん、あの煮炊きはしてないってことですよね。だから
あの煮炊きはほとんどしてないと思いますね、うん、蒸し焼きとか、うん、
あと石の石焼いてとかする
そういう世界だと思いますね。
もうだいぶ時間がもう聞きすぎて面白すぎてあれ
な
んですけど、
すごいなんかもう僕ちょっと見てるみたい。
最後に聞きたいことが一つあって、
はいはいはい、
じゃあ縄文人が縄文から今の時代に来た時にどう思いますかね、
はい、
縄文人から
今の時代見て
今の時代の現代人への提言とか、うん、わかんないけどなんか、はい、なんかどう言うでしょうね。
いやもうやっぱりでも単純にあのもうスマホとか見てそれ何ってなると思いますね。でこうなんか黒曜石と交換しようとする
いいじゃんいいじゃんって感じですか。意外と同化しちゃう
俺の黒曜石と交換しようよみたいな感じで
同化しちゃうってことですか。いや好奇心満々ですね。
でも好奇心は絶対あると思うんで、やっぱりこわばりでもあると思うんです。新しいことに対して
嫌だなとか縄文時代に帰りたいなとか思わないってことですかね。
好意的な
っていう、いやそれ分からないですよね。
なんかちょっともう安倍政権嫌だなとか言って縄文時代は良かったなとかいうのはないわけですよね。
いやでも僕すごい思うのはあのそう国分光一郎さんってあの哲学者の
方が、はいはいはいはい、
暇と退屈の倫理学っていう本であの要は人類が流動生活をしていた時ってすごくこう新しい環境新しくこう環境がどんどん変わるじゃないですか、うん、移動してるから、うん、そこでこうやっぱりすごく脳を使ってたんだと、
うん、
あの言ってみたら新しい環境に来たらどこで何が取れるかとかどこが危険だとかそういうことってすごく一からやんなきゃいけないじゃないですか。そういうことにすごくあのエネルギーを使っていたんだけど定住をし始めることによってあのそういうことがしなくても良くなったんですよ、うんうん、基本的にこう定住してるんで。そこで初めて暇と退屈が生まれたんだっていうことを言っていて、それすごくよくわかるというか。
暇と退屈は良かったってことですか、結果的には。あの人間にとっては、人類にとっては、
人類にとってはやっぱりこうそういう暇と退屈が生まれたから ある種の想像力が生まれたりとか、
文化が生きてるだけで精一杯だったってところから
文化が生まれて
余裕ができたってことですか。
あの何かこう資源としての暇っていうのがあるわけですよ。で現代はそう考えるとですね、特にもう加速度的にこう毎回イノベーションが起きてるじゃないですか、う
ん、はい、
イノベーションっていうのはもう新しい環境だと思うんですよ、
はい、
新しいルールを覚えなきゃいけないじゃないですか、うん、でスマホに新しい機能が加わったとか言ったら新しいそのルールを覚えなきゃいけないとか新しいアプリがとか、うん、新しい仮想通貨だとか言ったらこう新しいルールを毎回覚えなきゃいけないっていうのってもうほとんどあの旧石器的な誘導生活と同じだと思うんですよね。あの新しいルールとか新しい環境に常にこう慣れ続けなきゃいけないっていうのを今の人たちは続けてると思うんですよ。
でもだいぶインスタグラムとかに時間溶かしちゃってますけどね今の人。
そうだからそれも結局あのなんですかね、それをやらなきゃいけないっていうことでどんどんこうコストをかけてると思うんですよね。それってあの大丈夫っていう、それが本当の閉塞感の原因なんじゃないかと思うんですよ。
なんかでもそういうところがちょこっと分かってて、そういう反動もこの今回の縄文ブーム、うん、3年経ってこう盛り上がってきた縄文ブームの一因かもしれないですね、うん、っていうふうに僕は締めに入りましたよね。
そうですね、もう時間もね、うん、やっぱこう濃い話を聞いてるとあっという間ということですね。
漠然とそう縄文に対して、うん、あのもしかしたらその自分たちの何かの閉塞感の解決になるんじゃないかと思う人が、うん、漠然とでもちょっと思ってる人は結構いると思いますね。
これ縄文人以外に例えば、はい、その望月さん関連で僕たちとかが縄文に触れるような例えばイベントとか、
はい、
なんかそういう、まあ、ホームページ、SNS とか、
はいはいはい、
そういうものってあるんですか。
そうですね、あの縄文人 の、あのアカウントは各種 SNS で大体ありますね。
あとホームページもある。
ホームページもありますね。であの こういうあのフリーペーパーを出した後はイベントをまあ2回ぐらいはやるつもりなので、
うん、ちょっとイベント行きたいね。
じゃあ今後ね、
なんかあの
もしこれが出て、
はい、このまあ、この配信にの間に合ってそのイベントがあるんだったら情報を教えていただければ。
直近だと12月16日
12月16日、はい、教えてください。
ちょうど1週間後、
はい、
清澄、どこですか？清澄白河、
清澄白河、は
い、あの仕事場っていう、
仕事場
リトル東京っていう場所があって、はい、そこ の、 あの仕事場っていうので毎回毎回あの日替わりであのテーマを決めたバーみたいな感じで、
まあ、バー、飲み屋さんです。
あ、飲み屋機能もあるっていう感じですね、うん、そういうイベントスペースがあるのでそこで縄文ナイトっていうのをやります。
縄文ナイト、例えば内容はその縄文ナイトの内容はどんな感じですか？
縄文ナイトは特に何もやらないんですけど、あの、うん、まあ、最初にちょっとお話をして、今日はあの皆さんあの話題は縄文で、
あの縄文の話をみんなしながら
来てくれた人たち同士で
お酒飲んだりする
とか、お酒飲んだりとか、縄文の話
したりとか、
そう、土器をめでながらところではないんですね。
ではないんですけど、今回はあの火炎土器のレプリカが、うん、あの来ると思うので、あ、
それはでも見たいんじゃないですか。それは
結構レプリカって言っても相当精巧に作ってあるので、実際こう手に持ったりもできると思うので、
う
ん、
そうですよね。ああいうあれあの博物館でみんな写真スポットのところは、うん、あれは本物ですか？みんなそう、ここだったら写真撮っていいですよって最後になりましたよね、スポット。
ああ、あの、東北のやつ、あれは本物です。
あ、本物でしょうか。俺なんか入り口の写真撮ったらすっげー怒られちゃって係員の女性にすぐ消してください、今すぐ消してくださいって言って、
いや、あれでも本当に絶対にあの写真 OK にした方がいいですよね。
ですよね、別に
あの絶対あの写真撮って上げてもらった方が全然
広がりますよね。
広まるし面白いと思うし、うん、著作権とかあの何千年前のもの
ないですよね。
なんか言うのやっぱおかしいと思いますよね。
あ、そう、アート作品だったらまた別なんです
か。あ、 それは
だからみんなあの上げてる写真がその最後の時と売店の写真ばっかりで、
絶対撮らなか
った。そうなんです
よ。そしたらその人に最後にありますからって言われたんですけど、絶対撮りません。
約束を聞か
した。意地張って。でも今回その清澄白河の仕事場のイベント16日、はい、何時からですか？
ですね、ちょっと忘れちゃったんですけど。
まあ大体夕方ぐらい。
夕方ぐらい。
まああのググれよって話ですね。
そうですね。
でそこにもう開演式時のレプリカが、もう写真撮り放題なんで。
撮り放題ですね。触れると思います、
ね。まあ行きたいですね。うん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます
。すげえ勉強になった。すげえ楽しかった。
タモさん締めようとしてるけど、これ番組恒例の孫締めやってないですか？
あ、
あの毎回ね、孫さんの一言で番組をねこう締める孫締めっていうの
があるんで、
ね、
んですけど、
その孫締めの方
を、はい、楽しみです、
ね。孫さん、お願いいたします。
はい、私孫は来年ね、もう今年は年の瀬なんで、はい、2019年ですか。
はい、
もう心に縄文スピーチを宿して暇と退屈な1年間にしたいと思います。思います。感じて
ます。
はい、どうもです。ありがとうございました。
はい、ということでね、2回にわたって、縄文、そしてあの縄文人の編集職人さんにお越しいただいてありがとうございました。もう
ありがとうございました。
ました、またまた、じゃあ次回のジメジメワールドショーでお会いしましょう。ではでは、
バイビー、
バイバイ。